お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き3章1節から26節と4章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き3章の学びに入りますが、この箇所もまだ使徒の働きの最初の区分の続きです。エルサレムで聖霊によって使徒たちを通して働いておられる主イエス・キリストを示している部分です。これまでペンテコステの日の教会の誕生を見てきましたが、その日は二度と繰り返すことのできないものです。教会ができたのは聖霊が信者たちの内側に受肉されたからでした。聖霊は信者に内住され、奉仕のために彼らをご自分の愛と力と祝福で満たされました。この3章の1節から11節で足の不自由な人の癒しを見ます。ペテロの演説は12節から26節にあり、その結果5000人の男たちが主イエス・キリストを信じました。使徒の働き3章の本文に入りますが、1節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。これは明らかに祭司が祈りとともに香を捧げるために入っていく夕方の生贄の時間でした。ルカの福音書の1章で、金の祭壇の前で奉仕するために入っていったザカリアに御使いが現れた時に、彼が行っていたのはまさにこの奉仕だったことがわかります。この時間にはとても多くの人々が宮で祈っていたはずです。2節。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日、美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。この人は生まれつき足が苗えていました。彼は毎日、宮の門のところに連れてきて置いてもらっていました。3節。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。ペンテコステの後にも、ペテロとヨハネが宮に祈りのために登って行っていたことがわかります。エルサレムにいたすべての信者は、イスラエル人か改宗者で、彼らは続けて祈りのために宮に登って行っていました。気の毒な物乞いは、ペテロとヨハネを見て、彼らが何かくれることを期待しました。4節から5節。ペテロはヨハネと共に、その男を見つめて、私たちを見なさい、と言った。男は何かもらえると思って、二人に目を注いだ。この二人は自分に何かくれるだろうと思って、彼は二人を見つめました。6節から7節。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足と くるぶしが強くなり、ルカは医者として奇跡を記録するときには他の書物には見られない多くの細かいことまで記録しています。彼はこの男に何が起こったかを明確に記録しています。この男の弱さは足とくるぶしの骨にあったのです。8節。踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。ここには踊り上がってまたは跳ねたりしながらと書かれています。ペテロはこの奇跡を通してもう一度イスラエルの国民に御国の到来を伝えます。これは最後のチャンスです。御国を見分ける印はどんなものでしょうか。一つは足の萎えた者が完全に癒されて飛び跳ねることです。イザヤ書35章の6節にはこのように書かれています。その時足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口の利けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。その日に宮に登っていく教育を受けたイスラエル人は皆、この足の萎えた人が飛び跳ねていることにびっくりしました。彼らは実際にこれが御国の始まりかもしれないことを知っていました。メシアは十字架につけられ、死からよみがえられ、天に昇られ、そして神様の右の座に着かれました。もし彼らが主を受け入れんなら、主はもう一度来られるのです。9節から10節。人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが、施しを求めるために、宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き、呆れた。彼らはこの人を見て、この人が誰であるかを見分けることができました。彼らにはこの奇跡の意義が分かっていました。今日あまりにも多くの人たちが、医者であるルカが私たちにくれたこの記録の意義を理解していないのではないかと思います。11節。この人が、ペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ここ数週間の間にエルサレムで偉大なことが起こっています。彼らはイエス様の十字架とよみがえりと昇天とそしてペンテコステの日を目撃しました。そして人々はこれらのことにとても驚いていました。12節。ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？彼はイスラエルの男たちに語っているのです。これはエルサレム時代であり、過渡期の時代です。教会はまだ他の地域には出ては行っていません。ローマの人々はまだ誰も聞いていません。これはエルサレムでの出来事です。ペテロはこの奇跡が、彼自身の力で行われたのではないことをとても注意深く彼らに語っています。ペテロはこのユダヤ人の聴衆を旧約聖書の方に向かせます。彼はもし彼らが神様に立ち返るなら、これらの予言は成就するだろうと語ろうとしています。このユダヤ人の人々が知っていた予言のいくつかに耳を傾けたいと思います。まず、ゼカリア書の12章の10節にはこのように予言されています。私はダビデの家と エルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。もし彼らが主に立ち返るなら、この予言は成就したことでしょう。でもこれは成就しませんでした。なぜなら、国民がこの時に主イエスを受け入れなかったからです。彼らは悔い改めて主に立ち返ることをしませんでした。ですからペテロは今、彼らが主イエスを受け入れるように招きます。そして彼らはそれを拒否します。ですからこの予言が成就するのはまだ先の話です。またエゼキエルも御国のことを語りました。エゼキエル書36章の27節から28節。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。イザヤ書十二章は六節までしかありませんが、素晴らしい章です。御国の時代の礼拝について、次のように語られています。十二章一節から二節。その日あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。そしてイザヤ書三十五章六節には、足の苗た者が鹿のように飛び跳ねると書かれています。イザヤ書三十五章の六節。その時、足の苗た者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。またイザヤ書三十五章の十節には次のように予言されています。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。彼らはこの足の苗た人は、民族全体に予言が成就する象徴だということを理解するべきだったのです。もし彼らが神様に立ち返りさえすれば、このすべての約束は成就したのです。使徒の働き三章に戻りますが、十三節から十五節。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべ、イエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い、正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。シモン・ペテロは説教をするときに、必ず蘇りのことに触れます。それはパウロも同じです。十六節。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ペテロはここで次のように言っているのです。あそこで跳ねている男性が見えないのですか？御国では彼らはあのようになるのです。メシアに戻ってきてほしいとあなた方が願うかどうかが問題です。今あなた方はこの方を受け入れますか？十七節から十八節。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のために、あのような行いをしたのです。しかし神は、 すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。ペテロは彼らに悔い改めと改心を迫ります。19節から20節。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。もし彼らがイエス様を受け入れていたら、主はもう地上に戻って来られているのでしょうか。答えはもちろん、はい、その通りです。ペテロはそのように言っています。しかしイスラエルの国民はその時イエス・キリストを受け入れませんでした。20節から21節。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。ある人々はこの説をいつの日にかすべてのものとすべての人が救われるという自分たちの信条の裏付けに使います。彼らが使うのは万物が改まるという言い回しです。しかしここにある万物という言葉は、キング・ジェームスの英語の訳では、すべてのものという言葉に訳されていて、このすべてのものは、その前にある文章に制限されている言葉です。ですからここのすべてのものとは、神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたすべてのものというふうに解釈すべきです。預言者たちはここでイスラエルの回復を語り、すでに死んだ悪者たちの改心や救いを語ったのではありませんとマギー博士は述べています。使徒の働き3章の22節から23節。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。イスラエルの国は大きな裁きの淵に立っていました。紀元70年にローマの将軍テトスが軍隊を引き連れてやってきてエルサレムの町を破壊しました。100万人以上の人々が亡くなり、残りはローマ帝国全体に奴隷として売られたと概算されています。裁きは確かにこの人々の上に下りました。24節から26節。またエルサレムをはじめとして、彼に続いて語ったすべての預言者たちも、今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また、神がアブラハムに、あなたの子孫によって、地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。神はまず、そのしもべを立てて、あなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。彼らはメシアを受け入れる最後のチャンスを与えられました。そして彼らがメシアを受け入れる自分たちのチャンスを棒に振ったために、後でパウロが異邦人のための使徒として登場します。さて、使徒の働き四章の学びに入りますが、ペテロの第二の説教で五千人が救われました。その結果、使徒たちは逮捕され、投獄されます。 これはサドカイ人たちの先導で行われました。サドカイ人たちが彼らを迫害した理由は、彼らがイエス・キリストのよみがえりを説教したからでした。使徒の働きの四章の本文に入りますが、一節から二節。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちは、ペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、主イエスの迫害を指導して、最後に主を逮捕させ、死に追いやったのは誰だったでしょうか。それは宗教的指導者たち、つまりパリサイ人たちでした。彼らはキリストがこの地上を歩かれた時の主な敵でした。しかし、かなりの数のパリサイ人がその後救われました。そして今、教会が存在するようになって、よみがえりを信じないサドカイ人たちが大きな敵になりました。なぜなら、人たちがイエス・キリストのよみがえりを説教していたからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。福音を語ることの最大の敵は、酔っ払いやギャングではありません。私が説教者として非難を受けたのは、いわゆる宗教的な指導者たち、リベラル主義者、自分は神聖していると主張する人たちでした。彼らは実際に福音を伝えることの敵になりました。どれだけ多くの人たちが私のラジオミニストリーを破滅させたかったかは驚くべきことです。彼らは超自然を否定し、自分たちの口で、あるいは生活で、神様の御言葉を否定します。当時のサドカイ人たち、そして私たちの時代のサドカイ人たちは、よみがえりを説教する人には誰でもトラブルが起こります。イエス様を説教することはできます。主を感じの良い、優しい、スーパースターのような人物に仕立て上げれば、何も問題は起こりません。でももしあなたが、主はこの地上に来られた力強い救い主、罪を公然と非難し、人間の罪のために十字架で死なれ、そしてその素晴らしい力で蘇られたと説教するなら、必ずあなたは迫害を受けます。それはこの世から憎まれているメッセージなのです。人たちがそのように説教したとき、サドカイ人たちは彼らを逮捕し、サンヘドリンに連れて行きました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。